自民クラブ浜田栄子です。市長不在ではありますが、職務代理者並びに教育長に第255回定例会におきまして一般質問いたします。庁舎内の事務事業および市民サービスにおいては、これまで積み重ねてこられた実績と技術により、副市長、教育長、理事者の方々を中心に粛々と進められているものと考えております。今議会におきましては、新市政に引き継ぐべき交流事業についてお伺いいたします。交流事業は本来ウィンウィンの関係であるべきと考えます。交流事業は市民の視野を広め、また地域の魅力や特産品の発信、時には災害時の助け合いなど、心通わせる交流は頼りになる存在でもあると思います。幅広く息の長い交流は、地域の信頼の深さや魅力も表しているのではないでしょうか。首長がその時代時代の人々の形を、思いを形にした事業の一つでもあろうかと思います。諸般の事情やコロナウイルスの世界的流行により途絶えている事業もあろうかと思いますが、新市政に引き継ぐべき主な交流事業についてお伺いいたします。1点目の会津若松市との交流についてお伺いいたします。昭和59年、鶴ヶ町築城600年と、陸奥市制25周年を記念して、陸奥市と会津若松市は姉妹都市を締結いたしました。当時の市長は菊池寛治市長でありました。今日まで行政、市民団体、さまざまな形の交流が続けられてきたところです。また、一昨年の陸奥市風間浦村豪雨災害時には、温かいお見舞いの言葉と多額の支援金をいただきました。改めて感謝を申し上げたいと思います。会津若松市は海のない地域でもあり、陸奥市は南北が海に面した地域であります。今後はまた、知恵を重ね、産業交流等も含め、より積極的な交流を進めることも可能と考えます。今後の交流についてのお考えをお伺いいたします。2点目の姉妹都市、アメリカ・ワシントン州ポートエンジェルス市との交流についてお伺いいたします。お互いの民間団体からスタートした交流事業は、平成7年5月には、ポートエンジェルス市訪問団19名が当初訪れ、田名部高校とポートエンジェルス高校の間で姉妹校が締結されました。その年8月、当時の杉山正史市長を団長とする陸奥市の訪問団がポートエンジェルス市を訪問、姉妹都市盟約を締結しております。平成7年は、マグニチュード 7.3 の阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が発生し、日本の安全神話が大きく揺らいだ年でもありました。特に記憶に残る年でした。その後、交流事業は田名部高校の英語科の生徒によるポートエンジェルス市への語学研修やジュニア大使派遣事業など順調に進められてきたところですが、コロナウイルスの世界的感染拡大により、平成30年の陸奥市からのジュニア大使派遣事業と、その後令和に入り、高校生13名、短大生2名引率含めて、18名のポートエンゼルス市からの訪問団を最後に交流は途絶えていると認識しております。今後の計画についてお伺いいたします。3点目の台湾ヤルユ地質公園との交流についてお伺いいたします。下北5市町村で組織する下北ジオパークは、前々と言わなければならなくなりました 宮下純一郎市長より残された宿題と感じております。その後、総一郎市長が就任され、官民一体となった活動が評価され、2016年には日本ジオパークネットワークに加盟認定されており、2017年には下北ジオパーク推進協議会と野柳地質公園において、公園間において、姉妹ジオパークの連携協定を結んでおります。2020年には再認定されており、現在、世界ジオパーク認定を目指しているところでございます。ジオパーク取り組みにあたっては、さまざまな成果があると思いますが、私としては、ご市町村の連携がより強まったことや、それぞれの地域に対する市民の誇りがより高まったと感じております。自分たちの地域に誇りを持てば持つほど、地域の価値は高まると言われております。世界ジオパーク認定を目指すにあたり、下北ジオパークのテーマであります、SDGs の14、海の豊かさを守ろう、15、森の豊かさも守ろうの目標に全力で取り組んだとき、地域は必ず世界のお手本となる環境都市として成長していくことと確信いたしております。世界ジオパーク認定を目指すにあたり、野柳地質公園との交流は大きなステップであると考えます。今後の交流についてのお考えをお伺いいたします。4点目のシンガポール大学との交流についてお伺いいたします。この交流は宮下総一郎前市長主導により、昨年から交流が始まったところですが、今後の交流事業等予定がありましたらお伺いいたします。5点目は、その他新生姿勢に引き継ぐべきと思われる交流事業についてお伺いいたします。以上で壇上からの質問といたします。
市長職務代理者副市長、
浜田議員のご質問にお答えいたします。まず、新市政に引き継ぐべき主な交流事業についてのご質問の1点目、姉妹都市、会津若松市との交流についてお答えいたします。会津若松市とは、昭和59年9月に姉妹都市盟約を締結して以来、2年に1度の相互訪問事業を継続しております。令和2年度の会津若松市訪問は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施はできませんでしたが、令和3年8月のむつ市風間浦村豪雨災害では、会津若松市及び会津若松市議会から寄付金を賜るなどご支援をいただき、漁師の強い絆を改めて感じたところでございます。また、今年度の昨年8月には、会津若松市長をはじめ39名の訪問団が2泊3日の日程で当市を訪れ、砺波藩ゆかりの地の視察等を3年ぶりに行い、交流を深めたところであります。今後につきましては、令和6年度には姉妹都市盟約締結40周年、令和7年度は砺波藩立藩155周年と、節目の年を迎えることとなりますので、引き続き関係機関、関係団体と連携を図りながら、会津若松市との教育、文化、経済、観光など各分野における交流を通して、 相互の発展に寄与できるよう取り組んでまいります。その他のご質問につきましては教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
浜田議員の新市政に引き継ぐべき主な交流事業についてのご質問の2点目、姉妹都市ポートエンジェルス市との交流についてお答えいたします。ポートエンジェルス市とは平成7年8月に姉妹都市名約を締結しております。定期的な交流といたしましては、教育委員会において陸奥市ジュニア大使派遣事業を実施しており、参加した中学生はポートエンジェルス市やホームステイ先での温かい歓迎を受けて心を開き、楽しく交流を深め、もっと英語を勉強したい、そのような意欲につながったとの感想が多く寄せられております。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年度から今年度までの3年間、事業は中止されましたが、来年度は実施する予定といたしております。今後につきましては、ジュニア大使派遣事業がさらに充実するよう努めるとともに、オンライン交流や英語によるコミュニケーション能力を高められる授業を通じ、グローバル社会で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。次にご質問の5点目、その他の交流事業についてお答えいたします。市教育委員会が旧川内町の事業を引き継いで行っている陽明国民中学との友好交流事業は、国際感覚豊かで、グローバル社会で活躍できる人材の育成を図ることを目的として、これまで9回訪問団を受け入れ、各中学校で交流を深めてまいりました。令和元年度および2年度の2年間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事業が中止されましたが、3年度および今年度はオンラインによる交流を実施いたしております。今後につきましては、来年度、陽明国民中学が当市を訪問し、市内中学校で交流する予定となっており、引き続き友好交流が深められるよう努めてまいりたいと考えております。次に国立研究開発法人海洋研究開発機構が主催する他県の小学校とのオンライン交流学習につきましては、平成24年から始まり、これまでに市内小学校2校が参加いたしております。今年度の活動の概要といたしましては、複数回にわたって沖縄県内の小学校と交流学習を行い、海洋ごみ問題について両校児童が調査した結果を相互にオンラインで発表する、両校児童の親睦を深めるため地域クイズ大会を開催する、このような取り組みを行い交流を深めたと伺っております。今後につきましては、来年度から神奈川県の小学校1校も加わり、交流学習の輪を広げていく予定であると伺っております。引き続き同機構との連携を図りながら交流活動を支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
次に新市政に引き継ぐべき主な交流事業についてのご質問の3点目、台湾野柳地質公園との交流についてお答えいたします。下北ジオパーク推進協議会と野柳地質公園は、両地域における観光事業および学術研究等のさらなる発展を図るため、平成29年11月1日に観光交流学術交流促進に関する協定書を締結しております。交流の実績といたしましては、平成29年よりお互いの地域を訪問し合うなど、合計6回の交流を重ねており、令和元年の下北来訪の際には、 下北各市町村にて歓迎セレモニーを開催したほか、市内小学校での児童との交流や学校関係者との意見交換会の実施など幅広い交流を実施しております。今後につきましては、それぞれの地域での観光客の受け入れ状況を考慮しながら交流事業を展開していくこととしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
ご質問の4点目、シンガポール国立大学との交流についてお答えいたします。同大学との交流は令和元年に宮下前市長が同大学を訪問したことがきっかけとなっております。令和2年からはコロナ禍ということになりまして、オンライン交流を続けてきておりまして、昨年10月に同大学の語学教育研究センターと包括連携に関する合意書を締結しております。今後につきましては、来年度から本合意書に基づき同大学の公式プログラムの一つとして、当市6つ下北未来創造協議会、シンガポールの51メディア社の共催で実施いたします青森グローバルアドバンスプロジェクトへご参画いただく予定となっております。この授業はシンガポールや東南アジアの成長活力を取り込み、地域の稼ぐ力の成長につなげることを目的としており、具体的な取り組みとしましては、本年5月に同大学からの短期留学生15名程度が、当市をはじめとする県内の自治体に滞在し、地域の大学生や高校生との交流や市内でのホームステイを通して地域の文化や価値観への理解を深めていただくこととしております。合わせまして、市内の一次産業の現場体験を通し、シンガポールマーケットにおける市特産品の競争力や認知度向上に向けた販売プランの検討のほか、帰国後は現地企業で短期留学時に検討したプランの実践、そしてプロモーションを行うインターンシップも予定しております。以上です。
浜田栄子議員。
丁寧なご答弁ありがとうございました。交流事業たくさんあるように思いますが、それぞれ担当課が違いますので、それぞれの担当の中で粛々と、また時には横断的に進めていただきたいなと思います。今までの事業がよりこの時代にあってステップアップして交流するという予感を感じました。心は一つでございますので、質問はこれで終わらせていただきます。本当にありがとうございました。期待しています。